あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。いや、今日大変でした。
本当にお疲れ様です。
本当にね、あのツイッターの方でも報告しましたけれども、
うん、
急展開ってこういうことを言うんだね。
ほう、
今日うちの母親を入院させてきました。
あら、
別に病気でもなんでもないんだよ。病気でもないんでもないんだけど、どちらかって言ったら私が病気なんで、うん、そうなんですよ。レスパイト入院っていうのが存在するっていうのを、
初めて聞いた言葉です、それ。
私も初めて聞きまして、そう、うん、ケアマネージャーの方からね、こういうのもありますよって言われたわけですよ。その先週、とりあえず私はまあこういう状況で、うつ病の薬を処方してもらったんですよ。で、まあ聞いてはいるんですけど、という話をケアマネージャーの方に一応してしたところだったんですけれども、そうするした段階で、そこまで進んだんであればレスパイト入院という道もあるので検討してはいかがですか、というふうなことを言われましたので、
レスパイトっていうのは一時休止とか休息っていう意味で、
そうですね、はい
はい、まあ、一時的に在宅介護は困難となる場合に期間を設けた入院の受け入れ、
そう、はいはい、だから誰もが
負担軽減をしてくれる、
そう誰もができるわけではないみたいなんですけれども、うん、その、介護者の状況によるってことですよね、っていうことで、結局私がこのまま行っちゃうと介護できなくなるわけですよ。
そうですよね、
正直ね、
自宅で見ること
が、見ることができなくなったら、よりいろんな問題が、まあ、言ってしまえばより税金がかかるようになるわけだよね。そういうことだよね、結局介護するためにね。で、そういうことを防止するための策の一つみたいですよね、結局ね。ということで、他にも症状があったのね、一応合わせた状態で主治医の方に、お願い、全部こう連携してお願いしてみて、こういう事情での入院という形で、主治医の方も、私も見てもらってるしっていうことがあって、そういう事情であればそのレスパイト入院が可能であるよね、ということで、デイサービスをやってデイサービスに行っている病院でのレスパイト入院が可能になったっていう、だから運が良かったって言えば、
ね、
そう運が良かったって言えば運が良かったんですよ。みんながこれ、この流れができるかって言ったら、もちろんケアマネージャーにもよると思いますし、病院にもよるし、
かかりつけの病院にもよりますもんね、
っていうことにもなるとは思うんですけれども、私の場合はその担当者が、正直有能だなと本当に今回思ったんですけど、有能だったっていうのもあるし、私が倒れる前の段階でまだこんなトークできるぐらいのレベルではあるわけなので、ちょっと薬を飲み始めましたよっていうレベルの段階ぐらいから、この行動にを出してくれて、実際に間に入って調整を全部やってくれて、話をしたのが月曜日なんですけど、じゃあ
そうなんですよ。
で、木曜日から入院しましょうっていう話になって、担当の先生によってっていうのがあって、その担当の先生が空いてる日だが、木曜日だったら大丈夫なのでっていう感じで、今日の朝から入院の手続きをしに行って入院させてきました。いやね、急展開でしょ、本当にね。先週の木曜の、ね、収録の段階ではとんでもそんな状況ではなかったわけですから、いろんな仕組みがあるんだよね、我々が知らないことっていうのが、本当、ということで、2週間から3週間ぐらいの入院になるのかな、一応。もともとはその喉の方がね、喉から来る嚥下ですかね、から来る肺炎の可能性っていうところがあったんですけれども、その検査をした方がいいんじゃないんですかっていう話はされてたので、 でそこからスタートだったんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり認知の方もかなり進んでる感じがあるんで、そちらの方も全部調査しましょうというふうな話になって、うん、もしかしたらその2週、まあ、もともと2週間ぐらいでっていう話を、まあ、逆に言うとレスパイトって入院ってもうこっちの希望なんですよね。どのぐらい入院し、うん、させたいっていう感じなんです。こっちが楽になるためのものだから、
うん、
なのであまり長くなると逆に言うと今度は戻ってこれなくなっちゃうんで、
うん、
だからまあ2週間ぐらいでって最初こちら希望出してましたけれども、多分今の話でいくと3週間は行くかなという話、検査の関係でね行くかなという話にはなったんで、まあ、3週間ちょっと、まあ、特にねこの時期的に梅雨だし暑いし家にいるよりは、
うん
うん、まあいいんじゃないのかなっていうのもあって、
うん、
はい、急に決まったことですけど、ちょっとほっとしてます。
よかったです、
はい、精神的にすごく楽になりました、はい、いやね、まさかね、
うん、
ラジねずっとね15年もうすぐ15年なったんだっけ、
15年
になったんだっけ、15年ホットキャストやっててさ、ラブホテルがどうのこうのみたいな話をしてた番組がですよ、
うん、
レスパイト入院の話をするようになるとは思わないよね、本当にね、
まあ、ね、
うん、
年取ったね
本当ね、年取ったなって思います、本当年取ったなって思うけど、うん、まあ続けてたおかげでこういうことを発表する場があるんだなと、
そうね、
うん、っていうのもまたこれはこれで面白いことやってきたんだなっていうふ
う
に思えたので、う
ん、
まあよかった、
人生が詰まってる感じですね、
人生詰まってますね本当、まあ良きにしろ悪きにしろですよ、人生は詰まってますよね、
そうね
本当ね、うん、あのね、あのこれ皆さんができるわけではないと思うんですけれども、うん、もし自分が本当にやばそうになった時はぜひ、うん、
まずは相談、
相談から始めてみるとそういうことができるんですかみたいなことは相談してみて、まあ、みんなができるわけではないけれどもできる環境がある場合があるのでぜひ、うん、あの相談してみると自分、まあ、まずね自分が生きることを優先しないと介護結局できないからね、うん、っていうところがある、
共倒れちゃうからね、
本当共倒れになりますからね、うんうん、はい、まあそういうことなので、はい、ぜひあの皆さんも何かあったときはまずはケアマネージャーに相談からです、
相談からということで今日もホットキャストスタートです。さあということで前回介護うつは病院へというね話をお送りしました。コメントをいろいろいただきましたのでご紹介を。
いやね、俺はね今回思ったんだけど、うん、いややっててよかったなっていうか、うん、みんなこう吐き出す場所がない、意外とないもんなんだなっていうのを思いましたね。
うん。まあとはやっぱりこう他にも他の、うん、他にも同じような人いたんだ。
いるでしょ。そらたくさんいると思うんだよ。うん、いるけれども、うん、言う機会がないんだと思うんだよね、なかなかね。うん、そうそうそう、
はい、では朝台さんからいただきました。クムさんの介護の話聞き入ってしまいました。ミッチーさんの貼ったリンクも読み進めるたびに何とも言えない気持ちになりました。介護は人を鬼にするなんて言葉を聞いたことがあります。自分を産んで育ててくれた親だからという気持ちはあっても、実際に介護をうまくやれるかどうかは全く別なんですね。私は仕事で悩んだ時、思い切ってカウンセリングに行ったことがあります。思いの丈を話せたのと、優しくアドバイスをしてくれたのとで、かなり気持ちが落ち着いたのを覚えています。プロの業者やサービスに頼るのは恥ずかしいことではないと思います。お金は必要ですが、それで苦労が和らいだり、上手なやり方を学べたらこの先もぐっと楽になると思います。今後とも応援しておりますということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、今回ねその、うん、まあ今までもその病院は3回ぐらい入院させてるんですよ。あとまあそのデイサービスも行ってるから、うん、結構定期的に行っている病院ではありますし、私も検査を別件でね検査を受けたこともありますから、う まあそれなりにいい病院だとは思ってはいるんですけれども、
うん、
今回はねめっちゃみんな親切だったよだからまあ変な言い方だけど、まあ変な言い方で事実ですよね。私病人扱いなんですよ。私が
病人だし、
そう、私が病人扱いなんですよね、
うん、
その結局レスパイト入院のってことは本人より介護者よりも介護している側に何かがあるからなわけであって、で今回は私がうつ病の初期症状を発生しているからということでなわけですからね、
うんうん
うん、いやこんなにみんな優しいんだって思ってね、本当みんな天使に見えますよ本当にうん、そんな感じでした。先生もね、いい先生、ちょうどね、いい先生に当たった、内科の先生がね、うん、いい先生に当たってね、まあ、まあ、もうぶっちゃけた話、将来の話ですよね、今後どうするかですよ。もう年齢的に90超えてるので、
うん、
その、死に向けて、どういうふうに、どこまでの治療をしていくのかとか、うん、そういうのも含めて、こう、そういうお話がちゃんとあって、みたいなところも含めてね、こう素直に本心をちゃんと聞いてくれるような感じを受けさせるのが医療だと思うのね、これね。実際どう思ってるか知んないよ。みんなたくさんの人たち見てるわけだから。でも、そう思わせる、ちゃんとこう、面談をしてくれるっていうのがね、うん、ほっとさせてくれましたよ、本当に。
ほう。
はい。よかったですね。だからまあ、いい先生とかいい病院に巡り合うのもなかなか難しいんだけどね、現実的にはね。
そうね。
まあ、私に関しては今回はすごく全部がいい流れ。うん、まあ、わかんないけどね。この後がそれこそわかんないけど、とりあえず今のところまではいい流れで、
うん、
ね、3週間後に地獄ですって言わなきゃいいなって思ってます、本当にね。
ということで、ありがとうございます。次はスワンさんからいただきました。毎週楽しく聞かせてもらっています。初めて投稿します。スワンと言います。特に介護の話題は数年前まで自分も似たような状態だったので身につまされます。自分も750回でクムさんが語られていたのと同様に睡眠障害に陥り、同じように内科でデパスという安定剤を処方されました。ただ、未だにこれがないと熟睡できなくなってしまっているのが問題ですけど、介護に関しては自分一人では無理と早々に判断して施設入所の方向でケアマネージャーと進めてきましたが、母の状態が急速に悪化して1年も経たずに要支援2から要介護5になってしまい、幸いあっさりと入所することができました。これで安定した生活が送れると思ったところで、これまた1年くらいであっさりと誤嚥で亡くなってしまいましたが、クムさんも大変でしょうけど、一リスナーとして応援しています。ちなみにそこは2リスナーでもあります。ということです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。
はい。
ありがとうございます。
いや、こうね、こういう自分に関わった時に初めて投稿していただけるのってありがたいですよね。でもね、皆さんというか、同じ流れって結構多いと思うんですよ。その誤嚥から肺炎になるっていうのは、まあよくある流れらしい。のでやっぱり、
うん、
その90前まではやっぱがんで亡くなる方が多いんだけれども、うん、その90超えると肺炎で亡くなる方が多いんだよね、やっぱりね、
うん、
統計を見てると、
うん、
で原因はやっぱり誤嚥だったりとかするわけなんで、どうしても筋肉、ね、が落ちてきた結果がそういうことにつながっていくっていう、うん、で食べる時にその喉から肺に入っちゃってすぐは起きないんだけど、それがどんどん炎症を起こしたりとかしていって肺炎を起こすっていうパターンが多いらしいんですよ、やはり。で意外とね、見つかんないんだって最初。
あ、そうなんだ。
そう、すぐね、わかんないらしいんですよ。まあ、
このぐらいって思ったりもするかも。
そう、だからすぐその状況で、その抗生物質とかで、うん、治療を始めてると、
うん、
前回やった時にそうだったんですけど、うん、これは肺炎を起こす可能性があるんで、もうすぐ入院して治療しますって言って、うん、その治療が始まったんですけど、まあ薬治療なんだけどね。
うん、
で、それをやった。
毎回早いですよね、クムさんのお母さんのその。
うん、そうだね。まあ、そのぐらいの症状を、こう、うん、もう死ぬみたいな感じなわけで、本人の 過剰な反応がね、うん、っていうのもあって、で前回は結局肺炎は 90% 起きますって言われた 90% が起きなかったんですよ、
うん、
だから、まあ、意外と強いのかもしれないですけど、でも行くときは行っちゃうからですね、その強いと思っているのが、うん、逆に言うと本当の時に、
うん、
ダメでしたみたいなことになりかねないので、
うん、
てか強いから大丈夫と思っていたらみたいなことがあるわけなので、まあその辺はね中途半端に知識はつきますよね、やっぱり見てるとね、話聞いてると、うん、とは思うので、うん、まあもう家族関係というかそういうのはもうぐちゃぐちゃなので、私のねが母親のことが嫌いなのはもう番組でずっと言い続けてますから、うん、でも嫌いだからといって一緒に暮らしている以上世話をしなきゃいけない介護の部分に関してはちゃんとやらざるを得ない部分に関してはやってますので、
うん、
そこをどうねみんな頑張っていくしかないんだよねっていう、うん、この年になってまさかねもっとこうなんかエッチな話でもしてたいですよ、うん、本当は本当にみたいなことがもうできなくなっちゃったなっていうのが、あ、
うん、
年を取るってことだなっていうふうに思いますね、本当ね、
ですね、うん、
はい、でも応援ありがとうございます、は
い、ありがとうございます、これからもお願いします。次はソウルさんからいただきました。最近ダイソー版メディスンを500円で売っているという噂を聞き、懐かしさもあって近場を数軒回ってみましたが入荷はないようでした。最近はメディスンで炊飯が流行っているようで、ネットの記事をよく見かけます。そのうち出回るでしょうから、ダイソーのパトロールは続行です、ということです。ありがとうございます。
ないよ、
メディスンってあの 山に行く人あの、はいはい、アウトドアでご飯炊くやつですよね、あの四角いお弁当箱みたいな、
そうです、アルミのね、はい、
うん、
私は前あの数年前でしたっけ、ホットキャストでね、いろいろ欲しいものリストを公開して募集みたいなことをやった時に、うん、リスナーさんからいただきまして、
ね、
それで今でも現役でよく使ってますよ、
うんうん、
意外と写真は上げてなくてもよく食って、あ、写真上がってると思うんだよね。意外とご飯食ってる時に、ね、
メス。もうあれでご飯炊くのはもう完璧みたいな。
あ、私もう、あれに関しては全然失敗しないんで、大丈夫です。うん、はい。しかも、最近は、100均の固形燃料を使って、1号は炊いてますね。うん、
時間が、なんだろう。温泉旅館で、
そうそうそうそう、
お膳に出てきて、お鍋とか、しゃぶしゃぶとか。
はいはいはい、はいはい。あれね、100均でも、うん、まあ普通に売ってるのでも、グラムが違うんですよ。まあ要は、時間が違うのね。15分とか、20分とか、
うん、
そういう、こう、時間が違うんですよ、燃える時間が。
うん、
で、15分っていうのが売ってるのね、100均に。うん、で他はね意外と20分なんですよ。
20分長いよね。
20分ちょっと長いんです、ご飯炊くには、うん、で15分っていうのが一番ご、まあ私の中ではね15分っていうのが一番ご飯炊くのに適してて、もうそうすると15分それを燃やしとくだけで、
うんうん、
ご飯炊けちゃうんで自動炊飯ができる、
うん
うん
うん、
ですよ。あ、一応台みたいなのももちろん用意しますよ。
うん、
でその上に乗せてもうメスティンを上に乗っけてるだけ。
あー、いいですね。
で15分溶け、うん、火が終わったらひっくり返して蒸して、
うん、
もう食べるだけです。はい、だからもう何も大したことしないでしょそれって。
うん、そうね、うん、
まあもっとうまく食べようと思ったら途中でなんかいろいろとかあるんですけど、もうそんな余計なことは一切しないです、
うん、
はい、もうそれだけでやってますけど、これがね
、うん、
放置できるからさ、
いいね。
そう、いいですよ。
私も土鍋でご飯炊くのでレシピを公開してるんですけど、それもちょうど15分
なんです、ね。うん、だから15分でいいんだよ。そう、20分はね、うん、ちょっと、ね、長い。ただ
ガスコンロがね、うん、ほら、ね、新しいのになってからもう弱火が難しくってさ、
はいはいはいはい。
っていうので毎回火加減に苦労してるんですが。それありだなって思って、はい、固形燃料。
固形燃料はね、だから弱火とか何ももう何も考えないの。本、う、当、ん、何も考えずに、うん、置いとくだけ、うん、まあ、台の上でちゃんとちょっと。
なんかコンロみたいなのいるのね。
うん、まあコンロみたい、今だったら100均に売ってるよコンロも。
へー、うん、
で、それにの、その、乗っけるっていうか、その間に置いて、うん、まあ、とにかく火事にならないような状況にさえしておけば、大丈夫なので、
うん
うん、それで、
ちょっと目から鱗だわ。
そう、まあ、最初、うん、ね、少しは水は30分なり、15分なり、水は吸わせといた方がいいですけど、うん、その後はもうそれだけでご飯はできるので、もう、メスティン料理、いいんじゃないですか。うん。
ね、
まあ、いろんな、そうそう、レシピ本も出てますし。
それで出した
んですかね。いや、どうなんでしょうね。ただ、ダイソーのやつは若干小さいらしいので、うん、でも1合のご飯炊くにはちょうどいいぐらいのサイズだというふうな。
1合だったら1人十分じゃないですか、
うん。そう、レビューは見たので。でも、その、まあ、本物っていうかな。本物の、トランギアのメスティンに比べるとちょっとちっちゃいみたいですよ。
うん、
はい。私も一応、ダイソー行くたびには探してますけど、
そうなんだ。
まだ、
父さんもパトロールなんだ。
お目にかかったことはないですね。私はね、でもね、今、ラージメスティンが欲しいんだよ、正直。で、
大きいの？
大きいのがあるの。大きいのが欲しくて、うん。で、アマゾンに売ってるんだけど、定価の2倍ぐらいするんですよ。
はぁ。
定価でいいの。定価で欲しいんですよ。2倍出してまでは欲しくないの。
アウトドア人気だから？
ね、わかんないんだけど、在庫がないのか、まあ、この、もしかしたらコロナの関係で輸入が止まってんのかわかんないですけどね。で、今日行ったアウトドアショップで話聞いた限りは、ね、あ、今ないんですよっては言われましたけれども、
うん、
そう。だから、まあ残念だけど、まあだ、仕方がないなと思ってますけど、うん、まあ、普通に買える時が来たら買おうかなと思ってますし、ダイソー版ももう普通に手に入るようになったら買おうかなとは思ってますよ。まあ便利です。ほんとすごく。アルミ炊飯、アルミのね、あれはね。
うん、
はい。ぜひ手に入れたら、はい、ね、レビューをください。
ありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。6月末で地元の民間 FM 放送局の一つが閉局しました。コミュニティ FM ではなく、県内全域に放送されていた独立系の局でしたが、経営的に厳しかったようで、2000年12月からの約20年間の放送が終了しました。私は熱心なリスナーというわけではありませんでしたが、一人暮らしの母の世話のため、週末に帰った実家から日曜の夜に自宅に戻る車の中ではよく聞いていたので、少し寂しさを感じます。ホットキャストについては、サポーターとしてこれからもサポートしていきますので、いろいろ大変とは思いますが、楽しい放送をできる限り続けてください。ということです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます、サポーターの方。
ありがとうございます。
そうですね、ラジオはね、やっぱりスポンサーがないと成り立たない部分もあるし、まあ、ある程度ね、こう、なんていうの、地方交付金じゃないけど、なんかそういうので成り立ってた部分もあるとは思うんですけど、うん、現実的に難しいと思うんですよ、今の時代、スポンサー ね、集めていくのっていうのは、
うん、
ラジオの面白さ、確かにありはするけれども、まあ、ぶっちゃけローカルラジオの CM 見てると、えっていうような CM めっちゃ多いですから、正直聞けたもんじゃないですよ、CM は。それが嫌で聞きたくないくなる？
ああ、そうね。
っていうことが事実多いので、でもそんなスポンサーしかいないわけですよね、言ってしまえばね。うん、昔はやっぱりテレビで出て、まあテレビだってほらやっぱ変わっちゃったじゃない、だいぶね。
うん、
大手企業の CM が普通にローカル FM だっていっぱい入ってた時期が事実あるわけであって、でそういう CM がね、スポットでも流れているうちは、まあ嫌な感じはなかったよね、少なくともね。これって本当とか、これ薬事法大丈夫みたいな、そんなギリギリの
ギリギリ攻めてるやつ、
ね、攻めてるやつが増えたっていうのは、まあそういうスポンサーしかなり手がないだろうなと、まあ世の中回らなくなっているという結果は悪徳商法のさばらせる。まあ悪徳かわかんないですけど、悪徳商法のばなしするんだろうなと、やっぱ思いましたね。まあ仕方ないの時代にはね。
まあ、いろんなね、メディアも種類も増えましたからね。
そうなんですよ。だからまあそれである必要はない。
ラジオっていうのが。
のかなとは思いますね。 そう、うん、まあ、これはなくなるものもあるんだなっていうことしかないと思います。例えば、うん、のちょっとしたサポーターとかで彼らを一瞬救えても来年継続できる保証はないと思うんですよね、やっぱりね、
うん、
だからもう、まあ、いろいろ変えていく以外にはないんだろうな。ずっとあるからずっと残っているっていう保証はないでしょうね、
うん、
うん。一応まあホットキャストに関しては、まあどっちかが倒れるまでは続けましょうというふうに一時期からなったので、
うん、
まああとは、サポーターの皆さんが支えてくださる限り、
はい、
ですよね。
そうですね。
はい、という感じでやってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ最後、もぐもぐくっこさんからいただきました。こんばんは。転勤で屋久島在住3年目です。屋久島ではすでにレジ袋は有料になっていました。レジ袋は有料で5円ですが、段ボールはただでもらえて、レジ袋の代わりに段ボールに入れて持ち帰る人も多いです。私はついついレジ袋を買ってしまうので、最近は車にエコバッグを置いています。これから暑くなるので、保冷できるエコバッグをエコバッグを買ってどうすんだろう。エコバッグを買おうと検討中です。おすすめのエコバッグがあったら教えてください。ということです。ありがとうございます。
今日はね、エコバッグの話をしようと、まあ、エコバッグとその先週の、あの、介護に打つ、介護打つの話をしようと思ってたんです。コメントいっぱいいただいたからね。はい、もう時間的にエコバッグの話をする余裕ないじゃないですか。
私めっちゃエコバッグの話する気満々だったんですけど
、はい、あのね、来週します、はい、来週するんですけど、はい、一応フリ的に今週我々2人が買ったエコバッグの話をしましょうか。
そうですね。
いや、っていうかね、あの、正直結構大変だと思うよ今回の件。
うん、
実際お店とかに行って、あら、こりゃ、まあ、お店の人たちが大変だっていうのももちろん見てて思いますし、あの、実際、まあ、働いてる人たちから聞く話でも、いや、とんでもないっていう状況、あと、レジがすごい混むようになったとか、
うん、もう、レジで私、すごいパニクるようになっちゃったんですけど。
はい。もう、まさにそんな状況に今、なっている。だから、まあ、慣れるまでだとは思うんですけど、うん、その、慣れるまでがどれだけかかるのかな、っていう。
いや、それなりにエコバッグ今までもしばらく使ってきてるはずなんですけどね。
うん。あの、
うん、
まあ、イオン系のスーパーはもうだいぶ前から有料化しましたよね。だから最初、
うん、
その時は最初は、まあ、大変だったと思います。まあ、ね、いろんなこう、ね、うん、看板じゃないけど貼ってあったりとか、いろんなやり方をして今の形になんとかなったのかなって感じはあるので、今そこのお店ではみんなある程度混乱がない状況でやってるなっていうのは見てて思いますけど、でも今回コロナがあったからね。
そうなんです。
あの、意外とたくさん買う人って、あの、レジ袋というか、あの、レジカゴの中に入れられるカゴ、カゴ袋みたいなものを利用する方が多かったんですよね。
うん、
今それに入れてもらえないんですよね。
そうなんですよ。
あれはそのまあ安全のために
っ
てい
う、コロナ対策、
うん、っていうことで、うん、そうなってますますそういう部分では不便にはなってますよね。だからね、やっぱりこれタイミング悪かったと思うよ。せめてね。
ずらせばよかった。
そう、せめて1年ずらすべきだったと思いますよ、うん、本当に。
あと、やっぱり、特にあの、やっぱり、まあ、消毒っていうか、その、衛生面ですごく気を使う時期じゃないですか。
そう、時期がね。冬ならよかったの。
また夏場になるし。
そう。
で、そこで悩ましくって、私もあの、もう買うものによっては、もう全然普通にいつも5円で袋買って、ってたんです。エコバッグを持っていても、まあ、量の加減もありますし、あとはやっぱ生物多めだったりするときに、もうレジ袋でもらってそれをね、使ってあと捨てればいいから、みたいなんで思ってやってたんですが、それがあるところはいいけど、
うん、
いや、エコバッグでっていうところもちょっと困るな、とかいうのもありますしね。で、そのもうエコバッグの洗うのをどうするか問題っていうのが今、 お昼のランチ時の私、職場での話題が毎日。
まあ、それはね、難しい。うん、っていうか、さすがにね、人によりますよ。もうそういうのは許せない人はもう毎日でも洗わなきゃいけないでしょうし、うん、少なくとも私は今までエコバッグは使いながら不定期でしたよ、本当に。例えば、うん、その肉のね、
うん、
こう汁がとか魚のを、うん、魚のパック自体にこう水水滴が水がついているみたいなものをこうメインに入れた場合にはやっぱりどうしても外側にシミが、うん少しつくじゃない、
うんうん、
濡れ別に色がつくわけじゃないよ。でそういう時は、うん、あこれは洗わなきゃいけないなと思って洗濯機に放り込むみたいなことはやってました。でもそれが何1週間に何回洗ってるみたいなレベルではないですよ、
う
ん、正直ね。
そうです、
うん、
まあせいぜい私はまあ週1とか、うん、まあ冬場だったら2週に1回かなとか、結局直には生物入れないようには気をつけてるんで、
そうです、基本的にはそうはしてますからね。
ビニール入れてますからね。
そうなんですよ。だからそこまで気にする必要はないんじゃないのかな、うん、まあ確実にあ汚れたなっていう意識があった時に洗うっていう風に気をつけていた感じはありましたけど、
う
ん
う
ん、
そう、
まあ、コロナがなければねそのぐらい の感覚でも別に困らなかったかもしれないんだけど、
う
ん、
コロナがだからもうちょっ と, もっと頻繁に洗わなきゃとかあるけど、エコバッグもまた洗うと傷んだりとかするじゃないですか、
まあもちろんね、
あと洗えない、うん、もちろん洗えないタイプがあったりとか、はいはいはい、大丈夫なはずなんだけどみたいなのも、
そうね、
なんかこう、
まあ、だからより複雑化しちゃってなかなか難しくなったなっていうタイミングでのこれ強制になったので、 その思ってた以上、私もね慣れてたから、
うん、
慣れてる上に複数持ち歩いてるので、うん、だから大丈夫だろうと思っていたんですけれども、ああ意外とっていうかめっちゃ不便だなと思ってさ、本当に、
うん、いやもう私一番不便なのコンビニですよ。だってお金支払いして決済してその後で置いてあるのを入れないといけないじゃないですか。
はい、私はまだ今までこうコンビニを経験してないんでわからないですけど、
それを全部自分でやらないといけないじゃないですか。だからレジの人がやってた時すっごい素早いこのプロフェッショナルな動きですっごい素早く
こう、はいはいはい、そうですよね、倒れないようにねじゃないですか、うん、っていうのも含めてね、
それがもうその速さの何倍私時間かかってんの、しかも結構必死でもう入れ方なんてぐちゃぐちゃですよ。とりあえず早く入れないと、朝とか混んでるからさ、コンビニみんな急いでるから。
うん、朝昼、朝昼ね。
うん。っていうのがありまして、ちょっとこれは偉いことだな。
ねえ。だってまあコンビニだってちゃんとね、売ってるわけじゃないですか。そのエコバッグさ。で、一番今回やり玉にあげられたのがコンビニなわけでしょ？だからコンビニがそれをやめるわけにはいかないわけですよね。
うん、なんかもう本当、あいいよ3円いいよ払うよっていう気持ちにすごく、
うん、
なっちゃって、
だいたいねそこをね、
うん、
コンビニのレジの前って、
うん、
それを入れるスペースなんかないじゃん。
ないないですないです。
そうスーパー
しかも今ほらビニールのあれがあるじゃないですか。
スーパーは基本的にカゴに入れているから、そのカゴから別のカゴに移されたものを持っていて自分で入れれるから、うん、まあある意味どんな例えば遅い人でもできるわけですよね、
う
ん、
そう、それで成立してた部分があったのに、
それとコンビニはやっぱちょっと違うよねっていう、まあ、私はコンビニでまだそのこれあれ以降買い物したことないからわかんないけどね、多分もう想像できちゃうわけですよ、コンビニ外での様子を見ても、
うん、そう、
そう、今までだったらこれは袋に入れたよね、うん、みたいなものが、うん、まあ例えばぶっちゃけレタスとかキャベツとかさ、ラップしてないタイプで、うん、まあ、安くで売ってあったりとかね、産地直送のやつとかだったら、うん、これどうすんのよとかいう時があるでしょ。
うんうん、
まあ、ビニールあるけれども、あの薄いビニールにはキャベツ入りますか？
専用のやつが必要です。
ですよね。
うん、大きいやつね。
まあいいやって思って突っ込みます？エコバッグに。 一応それしかないときはそうするわけですよ。
うん、たらもうそこ払わない。
ね、そう。
っていうかそれ以前にあのえちょっと待ってあのこれ今までの使った経緯を頭の中でリフレインみたいな。
だからね、あで中でまあやっぱりちょっとこう傷んでたりとかしてるのを見てたりすると、うん、いやいやこれはなんか間違ってるよね本来の求めているものとはみたいなさ。
うん、そう。
なんか慣れてたつもりだったのにあれって思うようなことがやっぱり発生しているので、
うん、
多分全国ではもっとさまざまな問題が起きているんだろうなと。
そうね、
まあ確かにいらないですよっていうことは、うんまあ、そのちょっと前から私も増えてますし、うん、なるべく袋はもらわなくて手に持って、うんいける分は別にいらないやと思ってるんですけど、うん、逆に言うと、
ね、
そうそうあの、うん、シールつけてもらうだけで万引き扱いにならないわけだから、うん、堂々とそうやって持っていけばいいやってなるわけなので、
うん、そうです
そうそれでもいいやと思うことはあるんですけれどもね、それだってほらお店にもよるわけじゃない、
うん、
例えばビルの中に入ってる店だとそうはいかないもうお店から出てすぐ車までの距離だったら別に構わないけれどもそういうのだって、うんみたいなね。だからなんか果たしてこのやり方って正しいのかなみたいなね。
うーん。
店舗によりきりじゃんっていう。
うん。
でエコバッグだって何個かやいいんだよね本当にね。一軒しか行かないんですか、うん、政治家の人はって感じ。
そう。だからこうあの二軒目三軒目用で複数の。
そう。
エコバッグをこう持ち歩くように今なってますけど、
あの病院に、うん、病院で薬そのね母の病院でね、うん、薬をもらう時にその駐在薬局でもらうんですけど、
うん、
7月1日から薬袋有料になりますって言われたわけですよ。でまあ結構老人なんで、うん、あの袋にすると結構な袋 の薬があるんですけれども、うん、手にパッて持って歩くにはちょっとやっぱりその邪魔なのね、うん、1袋じゃないから、うん、4袋ぐらいあるから、
うん、それはもう袋あのまとめまとめ
そうそうビニールがいるんだよ本当は、
うん、
でも誤えんするの
そういうところまで影響を受けるんだ
そうこういうところまで影響を受けるんですよ、
はあ、
なんかちょっと違うくないですか、
うん、
で薬なんてそれこそ衛生的なもので必要なのに、うん、それもうエコバッグに入れなきゃいけないものなの？
いやそれは
ね、なんか違うと思うんですよ。
うん
でわざわざそれをエコバッグに入れたら今度はそれで一つエコバッグが潰されるわけでしょ。
そうです。
でその
買い物
でその後買い物し行くんだから、
うん、
で買い物一軒で済みますか主婦ねこれ、
うん、
主婦は分かると思いますけど多い時は4軒ぐらい回りますよね。
そう。あの、しかも食品だけじゃないですからね。
だからね、じゃあ4袋常に持って歩くの、うん、いや、もううちは常にクーラーボックスは車の中に2台ある車、どっちにも入ってますけれども、
うん、
だから、で、買い物に行くっていう時は常にクーラーボックスにちゃんと氷というかあの保冷剤を入れた状態で行くぐらいに気をつけてるんですよ私は。
すごい
そこまでしてでもエコバッグの数が大丈夫かなって思うことがありますよ本当に。だから一旦来て車の中でエコバッグの中からその氷が必要なもの冷たいものを全部そっちに放り込んで入れ直してまたそれをまた使うとかさ。
もくむさんプロ主婦だよそれは。
やってるからね
私やらないもん
俺ね。俺そこまでするから。
う
ん、まあいや物好きだからこそクーラーボックスも、うん、何種類も試したりとかしてるからとかそういうのもありますけど。
今夏だからってのもありますけど保冷の銀色なうちが銀色のあるじゃないですか。はい、あれを今年こそはって思ってたら、うん、この今回のエコバッグの件で最近あの、はい、ありますよニュースとかなんとかで。うんあれは洗えないから毎日必ず毎日アルコールで拭いてくださいって言われて待ってアルコールで拭くのしかも毎日洗えないのっていうのであ
れ、ね、
諦めました
あれねうち洗濯機放り込んでますよ
い あれってボロボロになるの？
ボロボロ。あのね、周りが、外れ、避けてきますね、
うん。
はい。だから、値段の安いやつだったら、もう気にせず洗ってダメになったら捨てりゃいいんですよ。う
ん、なるほどね。
はい。っていう考え方もあります。はい。まあ、基本は洗っちゃいけないものだと思いますよ。
そう。
確かに、ね。
あれは、うん、なんか私確かにお弁当用の入れ物がそぎ物でよく洗濯機放り込んでたらやたらボロボロになるなと思っておかしいなって思いながら買い替えるのずつやってて、改めて言われてダメなんだ
当たり前にダメなんですよ。当たり前にダメなんだけど、でもみんなめんどくさいからやっちゃうんですよ。で、まあダメになる頃はそういう時期なんだなと思えばいいんじゃないかと私は思ってますけどね。はい、まあうちはあのクーラーボックスをちゃんと、ほらアウトドア好きなんでクーラーボックスをちゃんとサーモスのやつとコールマンのやつを使って、はい、入れてますけどね、はい、いやあのね、あのプラスチックのタイプのやつも、もういくつか持ってるんだけど、でそれを最初車に乗せてたら何も乗ってない時ゴロンゴロン転がりやがって邪魔でしょうがなかったから、つい最近あのいわゆるクッションタイプみたいなのに買い替えました、上には座れないけどね、まあ、そっちの方が普通のスーパーの買い物には便利です。はい、ということで全然ね今回はね本筋から少しずれてますけれども、来週もう一回話しましょう。あ、そうそう、あ、違う話ずれちゃったじゃん。とにかく買ったやつ、
そう
今回ね2人とも、まあ、これは偶然だったんですけれども、偶然でしょ、私が買ったから買ったんじゃないの、私が買ったから買ったの、
クムさんのツイートを見て、
そうなんですね、
って思ってて、あ、こうサーモス出してんだって思ってたまたまお店で、
はいはい、
あったんですよ。
はい、
あ、お値段もお手頃だったんで、あ、試しに買ってみるかみたいなそんな感じです。
あ、なるほど、わかります、
うん、
600円ぐらいだからね、あれね、500円、600円ぐらいですからね、
500円
ぐらい、はい、私も、定価が600円なのかな、私も500円ぐらいで買った記憶があるので、はい、
サーモスの
エコバッグで、まあコンビニとかで使うのにちょうどいいサイズですよというふうに、
コンビニタイプ、
お弁当を入れて横にならない、はい、っていうタイプを買ったので今日のアートワークになってるんで見て、
はい、
ください。これがどうだったかの話は来週します。
はい、そうですね
2人とも使ってみた感想はあります。
あります。
あのね、多分ね用途によっては合う、
うん、
用途によっては合うけど、用途によってはこれを買うんだったらもうワンランク真ん中、もう少しプラス500円出してシュパッドの一番小さいやつを買った方がいい場合もあると思いますので、その辺の話は来週のお楽しみ。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、穴星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、テル兄さん、アガタさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。